本日は株式会社 GS 岩佐コーポレーション2023年3月期第3四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の内容につきましては質疑応答も含めて録音させていただき、後日弊社ホームページ上に掲載させていただく予定になっておりますので、あらかじめご了承をお願いいたします。はじめに株式会社 GS 岩佐コーポレーション取締役 CFO の松島から決算についてご説明した後、質疑応答を行います。松島取締役、よろしくお願いします。
はい、本日お忙しい中、弊社第三四半期決算説明会に電話ですがご参加いただきまして誠にありがとうございます。ご参加いただいておりますアナリスト、ファンドマネージャー、機関投資家の皆様におかれましては日頃より大変お世話になっております。それでは本日発表いたしました23年3月期第3四半期の決算につきまして資料に沿ってですねご説明をさせていただきます。お手元の資料をめくっていただきまして目次のところでございます。本日のご説明内容はこちらの通りでございます。ページ4ページに飛びます。概要でございますが、世界経済はというところにつきましては現在の世界情勢について記載をしておりますのでご参照ください。弊社今回の決算につきましては売上高そして営業利益につきまして主としてハイブリッド車用リチウムイオン電池の販売数量の増加、トルコ拠点の連結子会社化に加え為替の円安の影響も相増加をしております。経常利益につきましては持ち分法損益、投資損益の悪化、さらには一部の国でございますが為替損の計上というところで前年並みにとどまっております。一方親会社株主に帰属する四半期純利益でございます。こちらは前年度に減損損失を計上しておりますのでその影響がなくなった関係で増加をしております。5枚目のスライドに参ります。売上高利益の全体でございます。売上高につきましては3749億円前年対比で618億円の増収となっております。営業利益は190億円のれんと焼却前の営業利益につきましては198億円ということでそれぞれ前年比51億、47億円の増益となっております。売上営業利益につきましては、第3クォーターといたしまして、過去最高を更新をしております。その一方で、経常利益につきましては、161億円ということで、ほぼ前年並みにとどまったという状況になっております。冒頭申し上げましたが、持ち分法損益の悪化、そして為替差損の計上といったところが営業外損益のところで発生をしております。これによりまして経常利益につきましては前年並みにとどまっております。一方特別損失のところをご覧いただきますと前年巨額の大きな特別損失を計上しております。主として中国を中心とした減損損失ということでございます。こういったことが今期はほぼないというところでございますので大きく損益的には改善をしております。四半期純利益につきましては78億円ということで45億円の増加となっております。続きまして6ページでございます。売上高と利益というところでございますが営業利益の増減要因につきまして山高表で記載を表示をしております。今般原材料高の影響を言ってございましたが売価の値上げの方が順調に進んでおりまして原材料価格売価のところで58億のプラス要因が出ております。一方で経費等というところでマイナス37億円というふうになっております。こちらは海外を中心といたしまして物流費、エネルギー費等の経費が増加したこと、 そしてハイブリッド車のブリチウムイオンバッテリーの販売が増加したことに伴いまして、経費の増加があったということによるものでございます。また為替に関しましては、総じて円安傾向でございますので、為替の持ち上げ評価のプラス影響が19億ほど出ているという状況でございます。結果、これは乗れると償却前の営業利益でございますが、198億円ということで47億円の増益となっております。7枚目のスライドでございます。こちらがセグメントの別の業績でございます。増減のところをご覧いただきますと、自動車電池の国内、売上高は43億プラスですが、営業利益はほぼ前年並み、若干マイナスという状況でございます。海外につきましては、売上高が489億と大きく増収をしております。また、営業利益につきましても31億円の増益となっております。産業電池電源、こちらは売上高が38億円の減収でございますが、利益は15億円のプラスとなっております。車載用のリチウムイオン電池セグメントでございます。こちらは売上高が前年比120億円の増収。一方で営業利益は3億円ほどのマイナスという状況になっております。特殊電池及びその他でございますが、それぞれ売上高で3億プラス、営業利益が5億ほどのプラスとなっております。それではそれぞれのセグメントの状況につきましてご説明をいたします。8枚目のスライドでございます。自動車電池の国内につきましては、左側に売上高と営業利益のグラフを載せておりますが、売上高、ここに金額は載せておりませんけれども、43億の売上増収でございます。小規模といたしましては、新車向けの販売数量、こちらはやはりですね、半導体不足の影響が今年度も残っております。昨年度も影響がありまして、結果としては前年並みに推移をしたということでございます。その一方で、鉛価格の上昇に伴う売価の是正、こういったことで増収となっております。一方、補修向けの販売数量につきましては、物量自体は微減となっておりますけれども、値上げ等々が進んだことによりまして、売上高は増加をしております。一方、利益に関しましては、ほぼ前年並みにとどまったというところでございます。まあ、いて、原材料高騰等の影響は売価でカバーができているというふうにご理解いただければと思います。次のページ、9枚目のスライドでございます。自動車電池の海外でございます。こちら、売上高に関しましては、489億円の増収でございます。小規模といたしましては、東南アジアの、タイ、ベトナムといったところを中心といたしまして、自動車用、オートバイ用の物量は堅調でございます。今回、増収の主な要因といたしましては、トルコ拠点の連結化に伴う影響が一つございます。で、もう一点、原材料価格高騰に伴う売価是正、そして円安による換算の影響によりまして、売上高が増加をしております。営業利益につきましては、31億円の増益でございます。物量の構成変化によりまして、一部マイナスインパクトもありますが、原材料価格のアップに対する売価是正がかなり進んでいるということもございまして、その原材料価格売価のところで取り返しております。また、インジ GS 湯浅の連結化に伴う営業利益の増加と、さらには為替の円安に伴う影響によりまして、増益というのが海外セグメントの状況でございます。続きまして、10枚目のスライドでございます。産業電池電源セグメントでございます。こちらにつきましては、前年比売上高は38億円のマイナスとなっております。右側の小規模でございますが、これは第2クォーターと同様でございます。 北海道の大規模風力発電向けのリチウムイオン電池の納入、こちらが前年度で終了しております。これによりまして売上高が減少しております。一方で再生可能エネルギー用のリチウムイオン電池の販売、この引き上げが非常に今増えておりまして、今年度につきましても出荷が出ているというところで増加の側面もございます。一方、非常用電源に分類されるところのバックアップ用の電池電源装置につきましては、コロナの影響等々に伴います部品調納期化、これによりまして売上高が減少しております。フォークリフト用のバッテリーにつきましては、新車補修とも堅調に推移をしております。収益に関しましては減収ながら増益となっておりますが、こちらは最初に申し上げました北海道の大規模風力発電用の納めがなくなったことによりまして、これは逆税案件でございましたので、その絵がプラスに効いている影響が大きく出ております。また原材料価格の高騰、これに対する売価対応もしっかりできているという状況でございます。続きまして11枚目のスライドでございます。車載のリチウムイオン電池セグメントでございます。こちらは売上高といたしましては120億円の増収でございます。主要子会社ですね、ところでご説明いたしますと、まず本田さんと合弁をしておりますブルーエナジー、こちらはハイブリッド車用のリチウムイオンバッテリーが販売物量の増加によりまして増えております。今般第二工場のが本格稼働を始めておりまして、そちらの物量増に伴う販売物量の増というのが増収の要因となっております。一方でリチウムエナジージャパンの方でございますが、プラグインハイブリッド車用リチウムイオン電池、こちらの販売数量がお客様の関係で少し減っておるというところではございます。ただし昨今の原材料高等々もございまして、こちらも原材料価格に対する売価是正がしっかりできております。増減要因のところでご覧いただきますと、原材料価格売価のところできっちりプラスを確保しております。一方で経費等が膨らんでおりますのが、このブルーエナジーの増収増販に伴います変動費の増加、固定費の増加といったところでございます。で加えまして、5月よりですね、弊社のリチウムイオン電池事業部の方に、バッテリー部員の開発室を設置をしておりまして、研究開発費の方を相当程度増やしております。こうした関係で、セグメント全体といたしましては残念ながら若干の減益というふうになっております。続きまして12枚目でございます。スライドでございます。特殊電池及びその他でございます。こちらにつきましては航空機用のリチウムイオン電池、こちらの主として取り替え用エアラインの補修向けでございます。こちらが販売数量が増加をしております。またこの販売増加による影響、さらには本社管理監察部門の経費の減少といったところもございまして、利益としては改善をしているという状況でございます。以上が損益の状況でございます。13枚目のスライドでございます。貸借対照表です。総資産5252億円ということで、3月末対比で445億円の資産増となっております。流動資産のところをご覧いただきますと、流動資産で279億円の増加、左側に吹き出しを書いておりますが、棚卸資産が非常に増加をしております。これによる影響が大きく出ております。また固定資産、有形固定資産につきましては121億円の増加ということで、ブルーエナジーの第二工場の建設等が進んだことによる影響が主な要因でございます。 負債の分につきましても流動負債481億円の増加となっております。長期の借り入れから1年以内になったことで流動負債になった借り入れ金もございますが、全体として有利負債が膨らんでいるという状況ではございます。資料の下段に借り入れ金総額載せております。この12月末時点の借り入れ金総額が1074億ということで、3月末と比べましてかなり有利負債が膨らんでいるという状況でございます。純資産につきましては利益、いわゆる四半期純利益の影響、そして有価証券評価差額金等々ですね、の加味した結果107億円のプラスということでございます。結果自己資本比率につきましては2ポイントほど下がっておりますが 42.7% ということで、引き続き安定的な状況かというふうに認識をしております。以上が今般の決算の概要でございます。最後にですね、トピックスといたしまして14枚目のスライドでございます。皆様すでにご存知、ご覧いただいているかと思いますけれども、1月23日にリリースをさせていただいております。当社とですね、ホンダ様との協業に向けた基本合意の締結を行ったということで、協業目的につきましてはこちらに書いておりますが、急速に拡大をするバッテリー需要に対応するため、グローバル市場における高い競争力を持つリチウムイオンバッテリーとその製造方法の研究開発するということが一つ、そして主要原材料のサプライチェーン、そして効率的な生産システムの構築を共に目指すという協業目的のもと基本合意を締結をしております。検討範囲といたしましてはこちらの4項目ということでございます。引き続きご支援、温かく見守っていただければというふうには思います。最後にでございますけれども、この第3四半期につきましては繰り返しになりますけれども、ハイブリッド車両の一部電池の販売増加、トルコの連結化の影響等々によりましてですね、売上高営業利益は第3四半期として過去最高というふうになっております。で、今年度は第5次中期経営計画の最終年度ということもございまして、でございますが、基礎に掲げております業績予想数値、これは修正をしておりません。ここまでおおむね予定通りの実績を上げることができているのかなという認識でございます。一方で、部材不足の影響、新車メーカー様の生産販売状況によりまして、いろいろと変化が激しくなっているというのが経営環境かというふうに思っております。また各国のインフレ抑制のための利上げ等と、景気後退も懸念をされております。当社といたしましてはですね、この残りわずかな期間ではございますけれども、さらなるコスト削減の取り組み、できる限りの売価是正等々の取り組みを適切に進めてまいりたいというふうに思っております。特に車載のリチウムイオン電池につきましては繰り返しになりますが、電動車の需要拡大に対する対応ということで、まずはハイブリッド車の能力増産、生産能力の増産増強、これを確実に進めていきますし、先般ニュースリリースをしましたホンダ様との協業、こちらにつきましては EV 搭載用を中心としたリチウムイオンバッテリーに関わる開発を加速いたしまして、さらなる電動車の普及のに貢献をし、世界のお客様へ快適と安心をお届けするということで、カーボンニュートラルの実現に向けた新たな創造価値を目指していきたいというふうに考えております。以上をもちまして第三四半期決算の説明、私からの説明を終了させていただきます。
それでは質疑応答に入ります。これよりご質問の仕方についてご説明いたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。 ご質問の順番が来て私よりお名前をお呼ばれましたら、会社名、お名前の後にご質問をお願いいたします。また途中でご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。それでは質疑応答を開始いたします。はい、それでは、大和証券栄様よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。大和証券栄です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3つほど質問をお願いします。まず1つ目が車載用リチウムイオン電池のご実績を、もう少しデータを交えて教えていただけないでしょうか。車載用リチウムイオン電池のうち、ブルーエナジーリチウムエナジージャパンの構成比が何対何ぐらいだったのか、それぞれどれくらいイヤオンイヤで伸びているのか、そして利益の方もですね、もし分けてご解説いただけるなら教えていただきたく思います。あとはブルーエナジーの方で車種の拡大などがあったりしたんでしょうか。以上が1問目です。
一問一答でよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
なかなか精緻な数字というのは申し上げにくはございますが、まずブルーエナジーにつきましては、前年物量を比べしますと、1.3 倍ぐらいですかね、の物量増というふうになっております。主として、本田様向けの車種向けの物量が増えたというのが実態でございます。売上高でいくら伸びたかというのはちょっと現時点では回答はさせていただきたいと思いますが、イメージとしましては今申し上げたようなイメージというふうにお考えいただければと思います。一方でリチウムエナジーにつきましては、こちらプラグインハイブリッド用のバッテリー、これは三菱自動車様向けでございますけれども、こちらの販売台数は昨年度から 4.6 万台から3万台に減少はしております。一方で物流は減ったものの、売価に関してはしっかり減った分取り戻しているような格好になりますので、利益面ではそれほど大きなマイナスとはなってはおりません。ただ昨年度、その一昨年度もそうなんですが、北海道の風力発電向けのリチウムイオンバッテリーはリチウムエナジージャパンで、製造販をしておりましたので、それにがなくなったことによる創業度のマイナスインパクトというのがリチウムエナジーにおいてはあったというふうにご理解いただければと思います。
ありがとうございます。2点目は産業電池電源の方なんですが、市場動向に何か変化があるのか、そして、来年度に向けて市場の成長率はどれくらいでご想定されていて、それに対してGS ヤサコーポレーションとしてどのような水準を目指していくのか、市場規模並みの成長で見とけばいいのか、それ以上取っていくステージに入っていくのか教えてください。
はい、今の栄様のご質問は弊社で、弊社が独自に分類している、分野でいきますと常用非常用、2つの分野があるのかなと思いまして、今のご質問は常用分野に関するご質問かなというふうに私受け取ったんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも全体としてということでよろしいですか。
できれば全体として常用非常用に分けて定性的で構いませんので教えていただけないでしょうか。
まず非常用に関しましては、これはもともと弊社産業電池電源部門で対応しているビジネスでございます。でこちらに関しましては今年度ですね、ちょっと苦しんでおりますのは、先ほど少し触れましたが、部材の超納期品の影響、こちらが非常に出ておりまして、本来であればその部品さえ入れば出荷できるような状況に至っているものが結構多いでございます。 それによりまして、あとお客様側もですね、弊社だけの事情ではなく、他のサプライヤーさんからの納入が滞っている関係で、どうしても今期納入できずに来期にずれるような、そんな状況になっております。したがいまして、今年度の伸びがあとどこまでいけるかというのはちょっとまだ不透明なところはありますが、いかればその分来期にその分が回っていくようなイメージかというふうに思っております。市場の成長に対してどのくらいを目指すかということでいきますと、我々、昨年の3件電機様から、この産業の電源の事業を、譲り受けをしております。そうしたところでのシナジー効果も合わせて、我々としては市況の伸び以上のシェアをしっかり勝ち取っていきたいというふうに思っております。で、一方で、以上が非常用の状況かなというふうに思っています。で、一方で常用、これは先ほどの北海道風力の発電もそうですし、ESS エネルギーストレージシステムですね、こちらの引き合いというのは非常に今活況を呈しております。我々の生産キャパを超える、はるかに超えるようなもいただいておりまして、ちょっと今嬉しい悲鳴が出ているような状況であります。これに対してもしっかり対応をしていきたいというふうに思っておりまして、今現時点で詳細は申し上げられませんけども、しっかりとこのカーボンニュートラルの資するこの市場に対して我々としてキャッチアップ、お客様に提供していきたいなというふうに考えております。
ありがとうございます。最後3点目は在庫に関する質問をお願いします。
はい、
9月末と12月末の棚卸資産を比較すると、為替の影響を除いたらより減ってるという認識でよろしいでしょうか。そして在庫イヤオンイヤで見ると高い水準にあるとご説明いただきましたが、先ほど引き合いのとても強いその常用向けの産業熱電源などのところが積み上がっている影響とかも大きかったりするんでしょうか。
ですね、9月末との比較はちょっと後ほど事務局の方に、ご報告問い合わせいただければというふうに思っておりますけれども、この12月というのは基本的に我々需要期を控えているようなタイミングでもありますので、一定、自動車用のバッテリー、鉛バッテリーにつきましては増加をしておりますし、今坂井さんおっしゃった、産業関係のもので、これから第4クォーターの最需要期を迎えるための在庫増、加えて超納期に伴う影響も一定あるというような状況であります。でさらには、ブルーエナジーの来年度もさらに販売伸びていきますので、それに対する対応ということで、一定の在庫を今後も積んでいくというところになろうかと思っていますので、すべてがすべて悪い在庫ということではないというふうにご理解いただければと思います。で、2クォーターからしますと、実質的に減少しているのかというところでございますけれども、約24億円ぐらいですかね、在庫としては実質的には減ってはおります。こちらの特に前期からこの上期にかけてですね、ヨーロッパを中心に非常にサプライチェーンの混乱もありまして、在庫が積み上がったものを今きちんと減らしていく方策を進めております。それによって一部減っているというところもあるというふうにご理解いただければと思います。
すみません、質問が一部悪かったですが、ありがとうございました。よくわかりました。ありがとうございます。
はい、坂井様ありがとうございました。他に質問ございますでしょうか。はい、そうしましたら、岡三証券成瀬様、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。岡三証券成瀬です。聞こえますでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ私からも、まあ、大きく3つお願いします。まず1つ目なんですけれども、まあ、3と、まあ、通期据え置いてるのですけど、まあ、4級の見方ということについて教えてください。一応あの想定通りだったというお話をいただいたんですが、まあ、なんていうか、でこぼこあると思いますので、まあ、値上げは非常にいいんだと思うんですけれども、まあ、事業別にどうだったかとかですね、少しあのもう少し掘り下げていただいて、4級引き算するとですね、まあ、3級より20億弱減るような感じになってます、営業利益でですね。まあ、御社の場合、3級と4級でそれほどあの利益水準が過去変わるっていう、あんまりイメージ ないですし、まあ、値上げも基本的には面積で効くから急激に変わるわけではないんじゃないかなとかと思うので、ちょっとあの、まあ、実は3級良かったんだよって、あの対計画で良かって、まあ、それでも据え置いたんだよって、それだけのストレートな質問あのことじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっとあの一応あの3級総括と4級へのですね見方、まず1点目教えてください。
はい、そうですね、どこにもあの3級の計画対比というものは対外的に出しておりませんので、どこまで成瀬さんのご希望に添える回答になるか分かりませんが、今のところ全体といたしましては、まあ、オンラインの計画対比でオンラインの状況になっているのかなという状況であります。まあ、ご指摘のとおり、第4クォーターこれ差し引きするとかなり保守的じゃないんですかというそういうご質問だなと思いますが、まあ、セグメントによりましてね、いろいろ状況はございます。まあ、生にカカオの前提をどう見るかといったところでも少し変わりますし、まあ、国内の自動車鉛に関しては、まあ、為替の状況等々によっても鉛価格の原材料の高騰の影響が出るという可能性も排除できませんので、そのあたりは保守的に見ているかなというところがあります。で、海外につきましても、まあ、トルコのインジニアス社の連結化といったところも、まあ、一定寄与するだろうというところもありますので、まあ、一方で、まあ、海外に関しましては、まあ、まあ、インフレ、に対する各国の政策、金融政策等々の影響で、まあ、下振れの影響もまあゼロではないだろうというところもございますので、そういったところで、少しリスクを見ているという格好になります。で、産業電池電源のセグメントにつきましては、こちら先ほど申し上げました超納期品の影響、そしてお客様における部材がなかなか入手できなくて我々からも納入ができない状況というのが結構インパクト出ているというのが足元の状況でございます。このあたりが非常に厳しいのかなというところでは見ております。で、車載のリチウムイオン電池に関しましても、これも基本的に新車納めがのみでございますので、ほとんどでございますので、このあたり大井メーカー様のからのご発注の見通し、これらを踏まえますと、まあまあ、予想通りか、ちょっとリスクも言ってみながら売り込んでいるというのが足元の状況であります。いかがでしょうか。
わかりました。 はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、順調だけど、いろいろリスクもあるんで、据え置いてるっていう意向と受け止めました。2つ目なんですけれども、少しご説明いただいたところで、ちょっと事業別で2つ、ちょっと気になるところがあったので、追加でご解説いただきたいんですが、海外の、まあ、鉛電池の方なんですけれども、数量が結構、こう減って少しミックスっていうお話をされていて、まあ、売買は結構順調なんですけれども、この産休切り出しでちょっと海外のこの数量がどんと落ちたっていうのは構成変化ですか、何がありましたかっていうのが一つと、もう一つは車載用リチウムの方で、この3ヶ月切り出しだとホンダさんの生産ってかなり厳しかったんですけれども、御社は今の話だとそうでもないような雰囲気があって、もちろん電池ある程度作っとかなければハイブリッドにもつかないっていうこともあるんだと思うんですけれども、まあ、なので大丈夫なのか、まあ、フォースクォーターに逆に本田さんの産休が厳しかった分の調整が御社に4級に来たり、そのタイムラグとかでない、まあ、中長期には当然生産回復すると思うんですけれども、ちょっとクォーターで切ったところでですね、その本田さんのちょっと生産とアンバランスなので、もし何かそういう要因があればちょっと追加解説いただければと思います。これが2点目です。
1点目が海外が、3級ですね、
3級が、数量が2級までだと、数量がプラス2だったのが今回、数量構成がマイナス12になっているので、マイナス14億ぐらい数量がどんと減って、まあ、売価は好調なんですけど、何が起きてますか。
損益の状況でございますかね。損益
要因、はい、そうです。そうです。利益の増減要因です。すいません。すいません。
こちらにつきましては、中国ですね。のゼロコロナの政策、まあ、今足元転換してきて少し戻りつつあるんですが、12月まで非常に厳しかったというところがまず一つあります。あと、まあ、強いて言えばインドネシアですね。こちらのところで、少し、まあ、経済環境が悪いのかちょっとはっきりしたことが分かってないんですけども、ちょっと需要が落ちているというのが足元ございます。
で、わかりました。
はい。で、車載のリチウムのベックなんですけども、こちらはですね、計画対比で話をしていいのか、前年対比で話をしていいのかちょっと悩ましいところですが、計画対比でいきますと、もう正直、想定当然自動車の販売台数を見ておられるんで、多分そういうご質問されてるんだと思いますが、本田さんの物量も、まあ、だけではなくて、他の会社様の物量も計画対比は減っているというのが実態ではあります。
なるほど。計画対比では減っているけど、まあ、それでも、まあ、堅調なレベルを維持できたっていう、そういう話だったわけですね。
だけが増えてると思う。
で、バイカーに関して、リチウムイオン電池の原材料関係、こちらが非常に高騰しております。こちらに対するバイカー是正を、まあ、本田さんもそうですし、トヨタさんも、まあ、交渉しているというところで、まあ、その成果が、まあ、一定出てるかなというふうに思っています。
本田
も。なるほどですね。
本田のハイブリッドが増えてるんです。
計画対比で。
前年比でも。本田向けは
前年比で増えてます。
前年比で本田向けは
増えてます。こちらごちゃごちゃしてまして、前年対比で増えてるんですが、計画対比では
若干
です、ね、減ってるっていうのは足元の状況というふうに私申し上げたつもりです。
わかりました。クリアにな
りました。今ちょっとなんか話があったんですが、私申し上げたのはまず計画対比でいくと、厳しいですということと、前年対比は冒頭申し上げた中身と一緒で、本田さんを中心に増えてますというところであります。
なるほど、わかりました。 最後3つ目なんですけれども、最後の今の、まあ、今のではないですけど、本田さんの話で、まあ、交渉ごとでまだ発表、ここまでなんで、あれなんでしょうけど、考え方としてですね、もともと御社は、まあ、EV 用電池については、まあ、あんまり投資をかからない、まあ、技術供与などの、まあ、方向で参入していきたいねっていうのが、確か前回説明会等でご説明いただきましたけれども、当然本田さんの意見があるとは思いますけれども、一応御社の意向としてはそう変わらずに、そういう方向で御社の立場としては交渉されてるっていう形でいいのか、いやいや、ちょっとあの環境変わってて、ちょっとゼロベースでもう一回考えてるんだよっていう話なのか、ちょっとそこら辺の、御社の立場のところをちょっと整理させていただいてよろしいでしょうか。
今完全に第2クォーターの決算説明の時に社長の村尾が話した内容と完全に今私記憶はしておりませんけれども、基本的なスタンスとして我々はしっかりとこの電動化に対応して EV に舵を切っていくということは、これは申し上げているというふうに認識をしております。そういった中で今回本田様とのこの協業っていうのは非常に我々としてもありがたいお話だというふうに認識をしております。で、前々から村尾も申しておりますけども、やはり、独自ではなくてしっかりと OE メーカー様等々とですね、連携して、この事業には打って出るとすれば出るんだということは、これ常々、皆様にお伝えしているというふうに考えております。そのご理解でいかがでしょうか。
はい、わ、はい、かりました。ちょっと答えづらい質問で恐縮です。ありがとうございます。いや、
そんなに答えづらくなかったんですけど。
あ、そうですか。なるほど。
それは、なんていうんですかね、大きな巨額の投資を独自で、単独でやっていくということはないと。これは言っておりました。で、一方で、やはりこの電動化の流れ、この1年、2年でですね、経済環境、経営環境が大きく変わってますので、それに対する対応はしっかり我々としてもキャッチアップしていくということで、そういうコメントは、発していると思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
よろしいですか。はい、ありがとうございます。
はい、永瀬様、ありがとうございました。他にございますでしょうか。それでは、まだ時間ございますが、他にご質問がないようなので、すいません。すいません、野村証券の石本様、よろしくお願いします。
あ、すいません、遅くなりました。野村証券の石本です。よろしくお願いいたします。私もちょっと今のご質問に絡むところかと思うんですけれども、バッテリー EV 用の、まあ、リチウムイオン電池のところに関してですね、まあ、今までハイブリッド向け、まあ、PHEV 向け、いずれもやってこられている、まあ、そういった強みというものが、まあ、今後こういったところで生かしていけるものなのか、そういったところ、まあ、ちょっと技術的にどう絡んでいくのかというところが素人目で言うとわからないので、もし絡んでくるのであればどういったところが生きていくのかっていうところですね。あとは御社 そのリソースの配分の今後の、まあ、考え方、まあ、そこら辺はまだ決まってないとかでことかと思うんですけれども、なんか可能な範囲でちょっと考え方をですね、教えていただければというふうに思います。お願いいたします。
はい、まあ、私の方からその技術的な詳細についてはなかなか申し上げにくいんですが、弊社もともとこのリチウムイオンバッテリー事業に参入した際は、世界初の量産型の、電気自動車であります iMEV 向けの EV、いわゆる EV 用のバッテリーを生産、販売したところから始まっておりますので、EV に対する一定の知見はすでに持ち合わせております。で、それをベースにプラグインハイブリッド車用のバッテリチウムイオンバッテリーも開発展開をしてきたという、そういう流れになっています。一方でハイブリッド車用のバッテリーに関しましては、これはこれでだいぶ用途が変わりますので、かなり入出力性能 購入出力ですね、の性能が要求されるといったところで、まあ、ベースはまあ近しいところはあるものの、全く別のスペックが要求されると、そういう技術を蓄えております。でそういった中で、特に今回、ホンダ様からこういう話を、まあ、いただいたというか、両者協議して、合意に至ったというところに関しては、このブルーエナジーにおける、ホンダ様との共有において、相当なる信頼をホンダ様からいただいているということがですね、今回の基本合意に私はつながっているというふうに認識をしております。
なるほどですね。分かりました。ありがとうございます。
でもう一つはそのリソースアイムにつきましてはですね、
はい、
これはなかなか難しいご質問なんですけども、まあ、具体的にどういうタイミングで、人物金を継ぎ込んでいくのかといったところはまだ現時点で決まっておりませんので、まあ、一旦そのご質問はお控えさせていただきたいというふうには思っておりますが、当然我々もすでにハイブリッド車用、そしてプラグインハイブリッド車用のバッテリーの開発に際しては、もうある程度知見も持っておりますので、そういったところで経験を積んだ人材をしっかりと EV の方にシフトをさせていくということを実際行っております。ですので今ウェブ開発室という組織を設立しておりますが、こちらはもともとプラグインハイブリッドでありますとか、さまざまなリチウムイオンバッテリーの開発をしてきた一線級の人材をそこに投入をしているという状況であります。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、ありがとうございます。
もう一点、すみません、よろしいでしょうか。ありがとうございます。すごい細かくて恐縮なんですけど、特殊電池その他の部分に関してですね、これ売上自体はそこまで伸びてないとは思うんですけれども、かなり利益が急オン急で伸びていると思います。まあ、先ほど経費の圧縮とかそういったお話あったかと思うんですけれども、これ先ほどのリチウムイオン電池 の, その開発準備室みたいなものが5月から立ち上げられたっていう話なので、まあ四畜十順には段差では聞いてこないのかなと思うんですけど、そこら辺なんかこの利益の出方に関してもう少しちょっと補足説明いただけますでしょうか。
ウェブ開発室の費用に関しては基本的にリチウムイオン電池セグメントで計上しております。ですのでこの特殊電池よりその他に関してはウェブ開発室の費用は、入ってないということであります。いわゆる管理関節部門の経費、このあたりのところですね、それといわゆる基礎研究のところの経費がここに出ておりますが、このあたりが一定削減ができているというところも影響としてはございます。
なるほど。となると、まあ、このまま削減の方向とか、まあ従順の通り続くとすれば、はい、これくらいの部分がその他で出てくるっていう、まあ、Q4 も出てくるようなそんな見方っていうことなんでしょうか。
このあたり研究開発者としては彼らはやっぱり予算を使い切りたいという思いもあるんでですね、
はい、
そのあたりはまだ分かりませんが、まあ、例年ですとそこまで、使い切れないんではないかなという見立ても一定できるかなというふうに考えております。
なるほど、わかりました。すみません、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、石本さん、ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。はい、そうしましたら、他にご質問がないようですので質疑応答を終了させていただきます。以上で決算説明会を終了いたします。
本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。